未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーです。
はい、
静岡新聞 SBS が運営するグルメサイトアットエスグルメと共同企画で大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます。今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で後継者を探しているお店、そして親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます。
はい、
12回目の今日はですね、静岡県事業承継ネットワークの、構成機関であります、東京海上日動静岡支店の紹介で静岡市葵区高野町にあります無月楼へ僕が取材に行ってきました。
はい、
この模様をお届けしたいと思います。お話は代表取締役の久保田光平さんに伺ってきて、
はい、
で無月楼はもう静岡駅北口から歩いて数分のところにあって、ご存知の方も多いと思うんですけども、実はね僕今回入るの初めてだったんですよ。
はい、
そうで今まで入ったことがなかったんで、周りにこうビルが立ち並ぶ中、日本家屋で、そしてもうすっごいこう静かな庭園があって、
素敵ですよね。
不月楼まるでこう時が止まったような素敵な場所だったんですね。はい、でまずはあの不月楼の歴史について伺いましたので、こちらお聞きください。この不月楼さん、どんな場所なのか、そして歴史も教えてください。
はい、あの少し話をすると長くなるところがありますが、
はい、
あの今不月楼は創業から130年、
130
数年ですね。
はい、
まあ、その前にここにあったのが、実は最後の将軍徳川慶喜公のお屋敷がありました。
はいはい、
大政奉還を終えた最後の将軍が、静岡に隠居されたんですけれども、まあ、ここで約20年間あのお住まいになりました。
はい、
でまあ、我々ケーキさんと呼んでいるんですけれども、
はい、
まあ、ケーキさんがあのこちらに来る前に、実は渋沢栄一さんがここを整えて、
ま
あ、それを持ってあのケーキ子がかいあのこちらに入ったっていう歴史がございます。で渋沢栄一さんがここで何をしていたかというとですね、
まあ、
商法会所というあの名前の、まあ、日本で最初の株式会社のような組織を、まあ、静岡から立ち上げた。でここではあの静岡の茶葉であったり、まあ、いろいろなあの工芸品であったりっていうものを、まあ、あの貸したり、お金を貸したり借りたりっていうその機能もありますし、まあ、非常に当時としては先進的な機能を持った場所だったと。まあ、あの慶喜はここで20年何をしていたかと言いますと、あの、まあ、当然隠居生活ですが、
はい、
まだ30歳そこそこでの隠居生活だったので、非常に、はい、あの体も元気で、あの毎日、まあ、趣味に明け暮れたというふうに聞いております。特にあの自転車に乗った方としては、静岡で最初の自転車に乗った方としても知られてますし、あのいろいろな趣味30個以上持ってあの毎日を謳歌していたというお話を聞いております。
いやもう本当に今歴史の授業に出てくるようなワードがたくさん入ってたと思うんですけど、で普段はこうどのような活用の仕方ができるんですか？
そうですね、あの、まあ、ここが不月楼になった経緯というのがですね、実は当時静岡駅ができまして、うん、まあ、慶喜さんが住んでた頃に静岡駅が誕生したんですが、まあ、当時あの SL 機関車なので、その喧騒を嫌ってこの高野町から西草深というところにお引越しになって、でちょうど駅前に何か迎賓館のようなものをということで、まあ、不月楼ができました。お庭はそのままにあのいろいろな機能を持って、
はい、
まあ、当時はやはり新幹線が通る前ですので、あの東京と名古屋の間に静岡には必ず皆さん一泊されていたという時代があります。まあ、ですのでうちも旅館としてその当時はやっておりましたけれども、
はい、
まあ、時を経て今はあの結婚式の披露宴であったりとか、またインバウンドのお客様にも来ていただいたり、あといろいろな日本文化の発信拠点として使っていただいている感じです。
いや本当にこう歴史がたくさんあって、なんかもう、
はい、
ちょっと歴史の勉強みたいな、僕も知らなかったこととかもたくさん教えていただいて、
はい、
久保田さんにあの本当に神聖な場所だなっていうのを改めて感じてたんです
よ。そうですね、うん、歴史をすごく感じますよね。
影島ちゃんも結構行ったことあるでしょ、不月楼は。
あ、ありますね、うん、あの結婚式の司会をした時に、
うんうんうん、
あの不月楼でやったんですけど、
はい、
もうとってももう癒しの空間でした。緑が豊かで、
そうなんですよ、うん、中にねあの池があって、
そう
で、その上で式を挙げられるような形になってて、もうすっごい素敵な場所だったんですけど、そんな中続いて不月楼のレストランでいただける不月松花堂弁当をいただいてきたので、こちらも聞いてください。もうねあの器とかがいっぱいあってパニックってます。いやすごい豪華、こちらの松花堂弁当。まず大きいこちらの箱を開けてみましょう。いきます、せーの、ドン。おお、めっちゃ豪華。
はい、漆のお弁当箱の中に4つに分けた、はい、これは松花堂弁当という形のスタイルなんですけれども、昨年もあの藤井聡太さんに召し上がっていただいた松花堂弁当と同じものです。
まずお刺身が左下にあって、上に天ぷらとあと前菜があって、はい、そしてまあローストビーフもありますし、はい、もちろん周りにはですね、本当にあのお吸い物とか茶碗蒸し、あと、まあ、香のものもあって、もう本当に豪華なんですけど、これ食べるのどれから食べようか悩んじゃいますが、やっぱりお刺身からいってもいいですか。
はい、静岡の海の幸です、は
い、海の幸いただきます。いや、これは
タチウオですね。
タチウオいただきます。ちょっとこのまま、うん、あ、さっぱりしてて美味しい。うーん、タチウオ、うん、新鮮ですね。
そのお肉も召し上がってみてください。
お肉もいいですか。ローストビーフ、またタレがしっかりかかっていて、これちょっと一気にいっちゃいますね。いただきます。うん、おいしい。お肉の味がしっかりしてて、でタレも絶妙に合いますね、お肉と。
はい、あの和風のお肉料理になります。
うん、ほんと。で今まあ僕お刺身とあとお肉いただいたんですけど、本当にもう味のバラエティーがすごくて、もうちょっとずつあれ食べてこれ食べてって、もう食べるのがすごく楽しいお弁当ですね、松花堂弁当、はい、もう本当に種類が豊富で、はい、なんかもう食べるのが楽しかったです、
うん、
でもあのインタビューする側としてはどれから食べたらいいんだろうってちょっとパニックになるぐらい本当に種類があって、でしかもこのね松花堂弁当なんですけど、まあ、季節はもちろんなんですけど、二十四節気に合わせてメニューが変わるということで、いろいろちょこちょこ行くと変わっていくよっていうのがすごいね、楽しいなと思ったのと、
はい、
本当に本来の日本食をとっても大事にしてるなっていうことがね伝わってきたんですよ。うん、じゃさてここからはですね、事業承継のお話に移っていきますが、
はい、
久保田さんは5年前に承継をして代表取締役になられたんですけど、それまでは板前の世界に憧れがあったということで、築地に修行に行ったりとか、うん、あとはウェディングプランナーを経験したりと、はい、もうキャリアを、さまざまなキャリアを積んできたんですけども、続いて親族内承継の経緯とか、あと久保田さんの思いも聞いてみたので、こちら聞いてください。でその承継した時とかにこうお父様とかにいろいろ相談したりとか話し合いはしましたか。
そうですね、あの私実は実父がですね、もう25年前に他界をしておりまして、あ、はい、まあ、その後あのその弟が、まあ、私にとって叔父が20年間あの、うん、この会社を守ってきてくれたっていう経緯があります、はいはい。でまあ、不月路自体がですね、私自身もあの継ごうという気持ちがなかったんですが、うん、あのまあ、20代も後半になって僕の人生何をしなきゃかなっていうところを一回立ち返った時に、ここに生まれた理由があるんだなっていうことと、あとファミリービジネスだからやはり長男の自分がやらなきゃいけないっていう、そういう気持ちはありました。
うん、でこの親族内承継をする中でこういろんな機関とかに相談したりとかもしました。
そうですね、まあ、あの身の回りの経営者の友人であったりとか、はい、まあ、あとはもちろんあの東京会場の松下さんにも、うん、あのまあ、老舗の会みたいなものをね全国的に組織してあの同じ悩みを共有したりっていう、そういうあのこともあったので、うん、まあ、あの結構やる前にそんな不安はなかったんですが、はい、あの実際やってから大変だなって思うこともたくさんありますね、
はい、実際にこう、はい、蓋を開けてみたらじゃないですけど、はい、そうやって中に入ったら大変なこともあったと。
まあ、トップってやはり自分で自分を整えるというか、まあ、他の人が言ってくれなくなるので、まあ、裸の王様にもなりますし、あの社長だからということでみんな気を使うし、逆に言うとあの言ってほしいことを言ってくれなくなったりもするので、ただ私にとって今あの弟が10個ぐらい下の弟が2年3年前に帰ってきてくれたので、
はい、
あの弟と一緒に今2人であのファミリービジネスを支えてるっていうような状況で、うん、弟の存在すごくありがたいと思っています。
本当にこうファミリーで守ってる場所なんですね。そしたらね、
そうですね、まあ、あの駅前にこの庭園を持って料理屋やってるって実は全国的にも珍しくて、
はい、
まあ、それなぜかというとあの儲からないからなんですね、まあ、あのうちまあ大体2000坪の敷地であの料理屋をやってますが、ほとんどが池だったり木があって庭だったり、まあ、駅前の一等地で普通だったらビルを建てるのが当たり前と思うんですが、まあ、それをしてこなかったというのがプライドというか、まあ、やりがいというか、まあ、普通だったらやらないことをやるっていうことが私にとってはちょっとあの、まあ、プライドみたいなところですかね、はい、
そうなんですよ、まあ、動いてみて向田さん動いてみて実際に大変なことがこうどんどん出てきて分かってきたっていうおっしゃってましたけど、
はい、
やっぱり動かないと分からないこともいっぱいあったっていうふうにおっしゃってて、うんうん、でいろいろ話を聞いていくとその本当にねあの浮月路ってあそこの場所にあるなんか2000坪ある中で、うん、でも池とかああいう自然を守ってるからだから結構それで大変な部分もあるって
聞い
て、
はいはい、
なるほどなって僕もいろいろ実感してたんですけど、うん、で最後にあの親族内承継を考えている方へのアドバイスそしてラジオをお聞きの皆さんへのメッセージももらったのでこちら聞いてみましょう。
歴史というか時代が過ぎることであの必要とされる事業必要とされない事業あとはあの AI とかが進むことでなくなる仕事みたいなものもきっとあると思うんですね。で、まあ、我々はもう基本的な飲食業っていうところで、まあ、時代が変わっても普遍的なあの必要とされるサービスですので、まあ、頑張ってはいけるんですけれどもそうではない事業っていうのももちろんあると思いますしまあ、その時代に合わせて親族内承継しない方がいいってことももちろんあると思います。まあ、そういった時に、まあ、実はまあ僕のうちの会社なんかにもあの M&A のお知らせとかハガキとかいっぱい来るんですけれども、はいはい、まあ、世の中中抜きが得意な方がとあのすごく多いのでコンサルティングだとかのあのとても素敵な言葉を使って近づいてくる方もたくさんいらっしゃると思いますし、うん、あの逆に言うと継ぐ人がいないとか継ぎ手がいないっていう会社ももちろんたくさんあるとは思うので、うん、まあ、そこにやはりロックオンをしてあの来るような方もいらっしゃいますし、まあ、本当働かない、まあ、そうやってあの M&A が仕事だとは思うんですけれども、うんうん、
やっぱいろいろこう慎重になった方がいいってことなんですかね。
まあ、自分からあの情報等に行くのが一番いいと思いますし、あの受け身で授業をやってはいけないというかですね。
なるほど。
やりたいことは自分でちゃんとあの勉強してあの情報通り行かないと。
じゃあ最後になりますけどもラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージを。
あの浮月路はですね、まあ、長い歴史であの駅前でやらせていただいております。あの洋介さんみたいにまだ入ったことない方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、あの、まあ、決して歴史が好きじゃない方もですね楽しんでいただけるように今あのいろいろな商品を考えてお待ちしておりますので、まあ、ぜひあのお酒一杯飲みに来るとかそういうことも可能になるように来年していきたいと思いますので。
来年飲み来ます僕。
あ、そうですか、
うん、もう
あ
のお酒飲めるようになったら言ってください。
はい、ぜひぜひ。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にいろんなお話伺って、はい、やっぱりね自分でこうやりたいなとかやりたいことに関しては自分から動かないとダメだっていうことがね、
う
んうん、すごく伝わってきたなって思ったのと、はい、あと久保田さんがおっしゃってた、うん、あの外でいろんな経験をしてから親族内承継をしたことが良かったとね、きっとずっとここにいたら嫌になってたと思うっていうのがね、うん、結構僕も印象的で、
はい、
やっぱりこうそこの中にいるとやらなきゃいけないとか方向が決められてる固められてるっていうのが強くストレスにかかっちゃうから一回外に出て、
はいはい、
で中の良さをまた外から見るっていうのが俯瞰で見るっていうのが大事なのかなっていうのを改めてねこの会の時にすごく感じたんですね、
はい、
であとね人はもう向き不向きがあって、まあ、その家に生まれたからその家業が必ず向いてるわけでもないし夢があったり若い時に外に出たいって思いを抱く人もいるはずなのでその思いは、まあ、承継するしない関わらず、まあ、動いた方がいいというね大事な言葉をいただきました、
はい、
で社長になって5年で今まで考えてきたビジョンが形になってきていてでそれを楽しめるようになっているという久保田さんなんですけどこれからまだまだ進化し続ける浮月路すごい楽しみだなと思って僕もさっき飲みに行くって言ってましたけど、
はい、
多分来年あたりまた飲みに行くと思います、
はいはい、
ということで未来に残したい静岡グルメ遺産今年12回目の今日は静岡市葵区高野町にあります浮月路さんをご紹介しました。
はい、事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら静岡県事業承継引き継ぎ支援センター電話 054-275-1881 054-275-1881 までご連絡をお願いします。
以上未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでした。